まりました。映画夜話南海館のちょっと聞いてな。この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたします。こんばんは、南海館館長の吉田と。
こんばんは、京都のカルチャーを発信するウェブマガジンアンテナの川端です。
はい、今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。いや、前回すいませんでした
いや、お帰りなさい。
あ、ただいまです、はい、放送を聞いてて、なんかここのね、前のなんていうの、タイトルコール、長有人くんが言ってるの聞いて、おーおーおーと。
いや、もう本当に、いや、もう2週連続だったらどうしようかなとか若干先々恐々としてたんやけど、
いや、なんとか戻ってこれましたよ。どうでした、一人で喋ってみて。
いや、まあ、だって単純計算でいつもの倍喋らないとダメっていうのはね、
一人20分喋るのは結構きついよね。
意外とね、慣れてないもんね。
う
ん、
そうやね、はい。いや、面白かったですよ。
あ、どうもどうも、ありがとうございますでもあれじゃないですか、はい、南海館再開も決定したけど、もう今大詰めで忙しいところじゃん。
大詰めで最終のラインナップ調整を行ってて、
はいはいはい、
まだね、オープンからの特集上映 の、うんうん、全貌を告知解禁できてない状況なんやけれども、はい、まあ、なんとか無事先月末にね、
うんうん、
南海館の告知ができて再開するよっていうのが言えて、本当に今ホッとしてるところですねそれまで結構私なんか結構ピリピリしましたよね、言えるまでが。
体調とかも崩しがちやったしね。
あ、そうそうそう、もう完全にメンタルから来る体調不良やったと思うわあれはやっぱりその早く言いたかったよね、皆さんに。この8月にオープンするよっていうのが、
うんうん、そうやね、
そう、ようやく言えて、
まあ、新聞とかにも載ってたもんね、
うん、載せていただいて、本当にまあいろいろと反響もいただいてよかった、
はい、8月23日に再開というか復活というか、うん、
そうですね、金曜日からというところで、一番最初の作品はね、はい、その再開するよっていう告知とともにね、うんうん、出してますが、未知との遭遇、
はい、
を今回南海館3スクリーンになるんですけれど、
はいはい、
スクリーン1が126席で、うんうん、スクリーン2 54、3番が30人、
お、
全部のシアターで朝10時から一斉に未知との遭遇をやるので、まあやっぱり何やろな、南海館とのファーストコンタクトはこの作品でぜひというところでね、まあなんかできたら夜に上映したかったけど、
うんうん、
まあまあまあ朝一から、
まあまあ、いい、
未知との遭遇で南海館と出会ってほしいなと。
いや、嬉しいね、これが映画館で見れるのって。
そうなんですよね、まあ、最近ねスピルバーグの作品って旧作が結構その映画館で見れたりもしてて、はいはい、一番最初の作品何にしようかなってすっごい悩んだ末に、
うん、
よし、やっぱこれやろ、大画面で見なあかんやろっていう、ね、
いや本当それやと思う。
そう、そうなんですよ。今日はそんなこんなでね、はい、スピルバーグの未知との遭遇についてお話をしていこうとは思うんですが、まあそうですね、めっちゃ久々に見返した。
あ、同じく同じく、
うん、
というかもうあれよね、今日のはもう完全に名作やから、もうネタバレとか気にせず、
いや、
しゃべりたい放題していいのかな、
見てる人めちゃいると思うしね、
うん、なんやったらもう全員見ててほしいぐらいの感じやけどね、うん、
もう一度ぜひみたいな ね、うん、ねところやけど、うん、まあようなんか私何テレビとかなんかもう何で見たか覚えてへん、一番最初は。
ほうほう、
もうそれはジョーズも E.T. もそうやけど、うん、しなんかこう詳細ってこんなに覚えてへんかったもんなんやなって久々に見返してみて思ったね。
まあ、でもほら、未知との遭遇って結構いろいろバージョンがあって、
うんうん、そうやね、
そのバージョンによってあれこんなシーンあったっけなみたいな、
そうだから自分がその小さい時見てたのがどのバージョンやったんかなっていうのも含め、うんうん、もう分からないよねだから当時はそのなんていうの、トリフォーなんて知らない、
はいはいはい、
時やん、小学生
とか、ね、
そうやね、だからあ、そっかトリフォー出てたんねっていうさ、うんうんうん、その再認識からさ、
はいはいはい、
あ、そっかそっかみたいな感じですごい面白かったな。
え、どうします、一応、うんうん、いつも通りあらすじとか話す感じにする。
あ、そうしよっか、そうだよね、
念のためね。
未知との遭遇はまずスティーブン・スピルバーグの作品なんですけれども、
はいはい、
1977年の作品なんですよね。
そうですね、
もうそんな70年代後半に撮られたとは思えへんぐらいの技術の集約というか、いや
も
う
今見てもすごい映像でね、イマジネーション
含む感じ、すごい SF なんですけど、まあ、ないあ、ちょっとね今日ね 余談なんですけど、私今、はいはい、唇にめっちゃ大きい口内炎できてて、めっちゃ喋りにくいんです、すいません。
忙しすぎてみたいな。
なんやろね、なんかあの食生活が乱れてるからかもしれへん。最近片手で食べれるもんしか食べてへんから、ビタミンを取らないとね、ちゃんとね。
そうね、ちゃんと食べてください。
はい、ということでですね、未知との遭遇の内容、
はい、
主人公はね、あのロイっていうおじさんなんですよ。リチャード・ドレイファスがやってるんですけれど、はい、まあ、彼はその電気技師さんなんかな。なんか住んでる町ですごい謎の停電事故が続発してて、
うんうん、
でそれで、まあ、あの調査行ってくれって言って派遣されたロイが、その停電場所に行くまでの間にとんでもないものを目撃するんですよ、はい、なんだこれはみたいなね、
はい、
でなんか俺こんなん見たんやけどすごくないみたいな、やばくないみたいな体験話を誰にも信じてもらえへんくて、うんうん、なんなら奥さんにも信じてもらえへんし、
はい、
子供らもなんかこう最初は信じてるかと思いきやもうお父さん嫌やみたいになっていくぐらい、うんうん、なんかこうその目撃者、まあ、UFO を目撃するんですけど、 UFO にどんどんどんどん取り憑かれていくんですよ、主人公のロイが、はい、でまあ実際ロイ以外にもその UFO を見てる人たちはたくさんいるんやけれど、
はい、
なんかこう政治的圧力でね、そのなんていうの、なかったことにされてしまうとかね、うんうん、なんかいろいろ妨害されてしまってロイはなかなか真相にたどり着けないんですよ、
はい、
でもあれは何やったんや、あれは何やったんやっていうところで何かにこう導かれるようにね、なんかこう探求し始めたところ、なんかねたどり着いた場所がありまして、そこで目撃したものとは、はい、みたいな、
そうですね、
お話なんですよね。はい、まあなんだろうな、
まあ、であのトリフォーが演じてるのはその、うん、世界で起こってる、うん、あの不思議な現象を調査してる、うん、あのラコーム博士っていうフランス人の、うんうんうん、
フランス人の博士役をすごいいい顔してるよね、トリフォー。本当にい
や、ほんまに久しぶりに見返して、うん、トリフォーむっちゃいい俳優やなって思って、
ね、いやなんか何やろな、あの優しさ、
うん、いやあれは、うん、あのトリフォーが野生の少年っていう映画を70年ぐらい作ってんねんけど、
うんうんうん、
あのまあ、それ監督主演してんのね。
あ、そっか、そう、あの自分でね、
うん、言ってみたらなんていうのかな、ジャングルの中で育って文明を知らない少年がいて、
うんうん、
でその少年をそのなんとか文明化させようとする科学者の役で、
うん、
トリフォー自身がその役を演じてて、
うん、
でそれを見たスピルバーグがそのなんていうのかな、博士役の優しさとか、
うん、
その眼差しとかにトリフォーぴったりやなっていうので、
うん、
こうお願いしますっていう
の打診したね。でもトリフォーってすごい SF 嫌いで有名や
なんかあの宇宙人とかロボットとかほんまに興味ないんやろなっていう、そうそう、
生理的に嫌悪感がするとまで公言してたらしいけど、もともと仲良かったんかな、スピルバーグとトリフォーは。
いやだって年齢だいぶ離れてるから、うん、映画祭とかで会うことはあったとしてもみたいな、うん、でも逆に当時スピルバーグなんてまだ30になるかならへんかぐらいの若手やから、うん、
ね、
まあすごい勇気いったやろなとは思うけど、
うん、もでもまあ脚本見てよっしゃな出たろかって思わはったやな、
うん、やっぱまあそれだけ普通のよくある SF 映画とはやっぱちょっと違うというか、
うん、
この映画を本当に映像化できたら、
うん、
その SF 映画の新しいページを刻むことができるってやっぱトリフォーが思ったからこそ出演 OK してくれはったんやと思うよ。
そうやんね、うん、なんかその結構さ、やっぱりその SF UFO とかがやってきて、うんうん、こう人類をこうなんていうの、
ああまあ攻撃し始めるみたいな、ね、
侵略攻撃みたいな映画って多かったけど、未知との遭遇って結構有効的な、
まあ、超有効的やね。
そう、なんかそれがすごいこう当時センセーショナルやったんじゃないかなと思うけど、うん、でもなんかこうあの時代によくあんだけの特撮ができたなって、やっぱりそこがすごい、
いや、やっぱあれはね、うん、特撮監督をやってるダグラス・トランブルって人がいて、はい、もうその人が天才としか言いようがないよね。
天才やね、うん、なんかこう77年って改めて年数を見るとさ、びっくりするよね、
う
ん
う
ん、
いや本当に、うん、というかそのダグラス・トランブルって誰ってなるかもしれんけど、
うん、
あの2001年宇宙の旅と、うん、未知との遭遇と、うん、ブレードランナーと、うん、スタートレックで特撮をやってた人ですって言ったら、うん、あ、すごい人やなっていう、
ね、全員がね、すごい人やと思うね、それはね。
そう、も
とも
とあの NASA とかで、うん、そのイメージ映像を作ってた人なんやけどね。
イメージ映像、
そうそうそう、まあ、要するにほら今やったら CG で、
うん、
あの宇宙に行ったロケットはこうなりますみたいなの作るけど、
はいはい、
その60年代70年代はまだ CG とかないから、
うん、
その模型とか特撮を使ってそのイメージ映像を作ってはったの。
なるほどね、
そうそう、
月面着陸こうしようよみたいな、
そうそうそうそう、でそれを見たキューブリックが2001年に映画業界の方にピックアップしてきて、
うん、っていう、はあ、そうなんや、
まあ、ちょっと、
うん、
あの特殊な才能の人というか、
あでもすごいね、もう宇宙のことにもめっちゃ詳しいやろうし、へ
え、だから今見てもあの雲がブワーってなるシーンとかさ、もちろんそのマザーシップがボンって出てくるシーンとかすごいなって思うけど、全部特撮というかあのミニチュアの模型とかさ、
すごいよね、
あの水槽にミルク垂らして雲っぽく見せてるとかさ、そういう風な方法で撮ってるからね、
なんか CG じゃないっていうのが、ものすごい綺麗やな、まあ、ピカピカしてるよねマザーシップ、あマザーシップあのなんていうの
母船、
母船やね、
うん、一番でかいね、
UFO の一番でかいやつが一番ラストに出てくるんやけれども、
う
ん、
いやというか、うん、あのやっぱりこの映画って、うん、その最後のマザーシップの、うん、あのでかさ、画面的なでかさと比例、うんね、すると思う
よ
良さが、
あのなんやろな、できるだけでかいスクリーンで見てほしいよね、
あの UFO がでかければでかいほ ど、うん、虫との遭遇はいい映画になる、
いい映画になるんだよ、なんか iPhone じゃダメだよね
っていう、そうそうそう、あの iPhone の映画で虫との遭遇見てなんかよくわからんかったなとか言ってる人は何を言ってるんだと、
う
ん、
あれはね、
映画館で見なさいってなるよね、
遭遇しなさいよとマザーシップにね、でもなんかその私全然知らんかったんやけど調べてて、はいはい、その R2D2 がさマザーシップにさなんかついてるらしいね、
なんかいろいろあるみたいよ、その、うん、言ってみたら、うん、UFO の一部に R2D2 がくっついてるんでしょ、
うん、あそうなんかでも全然見つけられへんかった、
自分もまだ見つけられなくて、うん、あのちょっとスクリーンで見直したら見つけられるかなとは思うけど、
かもしれへんけどね、
あのブレードランナーの警察のビルとかも、うん、あの再利用されてるらしい、
再利用されてるらしいね、だから結構そのまあすごいお金かけて作ったやろうね、
うん、うん、
うん、なんか結構さ最初その撮影はまず人間ドラマバージョン、あパートを撮影して、はいはいはい、UFO が結構そのデザインなかなか決まらへんかったみたいね、
あというかやっぱ、うん、まあ、多分今もそうやと思うけど、うん、その人がどういう風な動きをするかによって、うん、その特撮をこういう風に動かそうってなるから、
まあそっか、うんうん、そりゃそうやんな、まあなんかこう未知との遭遇のその未知なんていうのかな、宇宙人、
はいはい、
宇宙人のデザインやばいよな
あれ、あの3種類いるの、うん、気づいて
や、いや私2種類までしか分からへんくて、さっき3種類いるでって言われて嘘やんっていう、
ほんま
なんかよくあるさあのグレイタイプ、うんうん、なんていうの頭大きい銀色のやつと、
はいはい、
あとめっちゃ手足長いなんか雲みたいな、
一番最初にこうひょろっと覗いてくるやつでしょ、
あいつバンバン怖いなと思ったけど
あのグレータイプよく見るとあの白目があるたくさんいる人だと一番最後に代表みたいな感じに出てくるあの黒目しかない人、瞬きする人みたいなのが、
あ本当、いや
3種類ある、
あ瞬きしてた確かに、
そうそうそう、だからなんかあの瞬きしてるとかそういう細かいところがさリアルというか、
いやそうやね、みたいなさいやまあそのさ未知との遭遇ってバージョンが結構いろいろあって、
う
ん、今回南海館でやるのはファイナルカット版なんだけれど、
はいはいはい、
まあもちろん公開劇当時の劇場公開版と、うんうん、その後に作られた特別編っていうのがあって、
はいはい、
でファイナルカット版はその特別編をさらに再編集したものなんやけど、
まあ、要するにあれよね、うん、スピルバーグの意向に一番近い形っていう、うん、
そうそう、だからあの公開20周年を記念して作られたらしいから1997年にまあ再編集されたものなんやけど、今なんやろブルーレイとかやったら全バージョンついてる、ブルーレイとかも出てるし、特別編ではあのマザーシップの内部が見れたりね、
そうやね、あれなんかスピルバーグ自身は、うん、あの中見せんのはなんか想像力膨らむのなんか抑えちゃうからあんまり良くないっていう方やったけど、まあ、プロデューサーが見せろ見せろって言ったらしいけどね、
でファイナルカット版ではやっぱりそのマザーシップの内部はいややって言って、まあ、またバスッと切られてて、うんうん、結局、137分がファイナルカット版なんかな、
はいはいはい、
でもなんかこのなんやろな、ロイっていうその主人公の男の人はさ、うんうん、なんか冒頭からずっとさピノキオを見ようピノキオをみたいなさ
いやもう友達になれるなって感じ、うん、あのいや本当に、うん、あの自分も子供の時に見てだいぶ久しぶりに見直したら、
うんうんうん、
あのまあ、もちろん昔見た時もいい映画やなとか思って、うん、大学時代に見返したりもしてたんやけど、うんうん、この30ぐらいになって見返すと、
はいはい、
あのロイのいい感じのダメ人間部具合というかさ、
あのさ全然大人になれてへんよね、
そうそうそう、
夢中になったら夢中になりっぱなしやもん、
いやもうスピルバーグ印ですよ、うん、それが
そこがいいとこやねんない
やでもやっぱスピルバーグってさ、
うん、
ほんまに演出力の化け物で、
もう化け物
褒め言葉ね、
なんやろな、すごいよな、カット割りもすごいけど演出もやし
そういやだからもうこの映画の宇宙人全量やっていうのを分かって見てるのに、
うんうん、
あの男の子さらわれるシーンとか怖ってなるし、いや
もうめっちゃあれさ 結構ちっちゃい時トラウマやったわ、うん、怖かった。すごい、
わかるわかる、うん、あとあのそのロイがさ、うん、どんどんどんどんその UFO とか、うん、自分の頭に浮かぶビジョンみたいなのに取り憑かれていくから、うん、その家族が崩壊していくわけやん、
う
ん、
そ
このなんかカットとかもすごい怖くて、
うん、怖かった。結構ねホラーチックやしね。そう
そう、子供がいきなり何も言わずにボロボロ涙出すシーンとかさ、
うん、そうそう、でもあれさ子供ら一番かわいそうやで、奥さんもやけど。
まあそうね、
うん何が言いたかったかっていうとさ、うんうん、そのピノキオピノキオ言ってて、でも特別編ではあのエンディングで星に願いをがちょっと流れるよね。それはすごいいいバージョンやなと思うけど、ファイナルカット版ではそこはまたね違うものになってるから。そうなんよ。あとなんかすごいさ、マッシュポテトすごい美味しそうやなと思ってなんかあのデビルズタワーっていうのが出てくるんやけど、はいはいはい、なんかこうその UFO を目撃した人であるとか、その UFO からそのなんていうの、なんかこう信号が送られてそれを受信したであろう人間たちが軒並み同じビジョンを描いてるのよ、うんうんうん、なんかすごい山みたいな、何これみたいなビジョンをみんないろんな形でこう自分の頭の中にあるものは何なんだっていうので絵に描いたり模型作ったりとかしていくんやけど、うんうん、まあ、それがその、マザーシップが現れる場所を表した山なんやけど、ね、うんうん、デビルズタワーって、でそれをそのロイがさどうにか再現しようとする、頭の中にあるこの映像を、うんうん、でそれをマッシュポテトで作るっていうそうそうそう、
あのそれ食べ物で遊ぶの、うん、ダメなことなんやけど子供ってやっちゃうやん、
あやっちゃう、ね、
であの、うん、そういうのを映画の中でやっちゃうってスピルバーグっぽいなって、うん、あの宇宙戦争でさ、うん、あのピーナッツバターが窓にビタンってくっつくみたいな、
ね、確かに
マッシュポテトでデビルズタワー作っちゃうみたい な,
作っちゃうみたいな今やったらそれちょっとなんかあれなんかないやでもいいよねあのシーンも。
いやもうデビルスターはほんまいつか行きたい、
うん、行きたい行きたい、すごいよねあれ、
もう、うん、あのロケ地見つけただけでもう勝ちみたいなも
ん、ね、勝ちやと思うわ。
あとはねやっぱうまいなって思うのが、うん、そのデビルズタワーのビジョンにみんなが取り憑かれてるはずやのに、
うん、
その頭の中の映像みたいなの一切見せへんよ、
う
ん、この映画って。
そうやね、うんうん、
そこら辺がうまいなって思う本当に、なんかチープにならないというかさ、
うんうん、いやでもさなんか途中でそのロイがあの家の周りにあるものを全て使ってデビルズタワーを再現するやんか、ゴミ箱とか土とか植物とか、うんうんうん、あれの再現度やばかったね。
あれすごいね、
うん、なんか現代アートの才能あると思うロイと思ったけどいやすごい、そうやってどんどんどんどん導かれていって、だからなんか結構さそのトリフォーのそのラインとロイのラインでどんどんどんどんこう、謎に迫っていくんやけど、まあまあそうや
ね、一つの点に向かって収束していく感じするよね。
そう収束していくんやけど、そのロイの方はデビルズタワーを追っていて、うんうん、トリフォーの方は謎の音、
うんうんうん、
音階を求めていくっていう、ちょっと花ずさんで見てや、
タタタタダーンみたいなや
つやね。そうそうそうそう、それそれそれ、
びっくりした、いきなりフライだから、
タタタタタタっていうのがもうすごい、あラストすごいから、これ
いやもうあれ爆音で聞きたいわ、
う
ん、あれは
もうねもうすごい大きい音で聞きたいなと思うけど、
もう鼓膜破ってほしいぐらい、
あのねタタタタタタタタタタタタタタタタ、あっこすごいよね。
いやもうなんか、うん、あの今見るとテクノの源流みたいな感じ
で、う
ん、
いやいやでも本当そうよあっこめっちゃかっこいいわと思って、すごいね幸せな気持ちになれる。
もう見終わった後の多幸感半端ないよね、う
ん、映画なので、あの未知との遭遇南海館で、まあ、23日から一応1週間やってるので、まあ、初回に関しては朝10時やけれども、はいはい、あのその他の日は見やすい時間帯に設定したりもしてるから、うんうん、あのぜひぜひあのその他の映画もまたもうちょっとしたらね告知していくと思うの で,
あでしょ、あの名作とかいい映画ばっかり選んでるんでしょ、
う
ん、
うやっていきますので、ね、頑張ります、なんとか間に合わせて
、はい、楽しみにしてます、
あのぜひぜひ新しい南海岸であの皆さんにお会いできる日を楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします。言えてよかった
あの今日でまだちょっとだけ肩の荷が降りたって感じ、
うん、降りた降りた、だいぶ降りた、まあ、あのここから先はねまた南海館でやる上映作品をどんどんご紹介していけたらなと思うの で, うで、ね、次回からもどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで今回は未知との遭遇についてお話しいたしました。南海館8月23日から、リニューアルオープンです。ではではまたお会いしましょう、はい、この番組は岩本金属株式会社の協力でお送りいたしました。ありがとうございます。
ありがとうございます。